皆さんこんばんは。2月16日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小賀ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
マタヨンこと俣野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月16日、あれ
16日ですよ。
あれ大体って何日です
か。それさっきあの打ち合わせでスルーするっていう話じゃなかったっけ。
14日はチョコレートの日でしたっけ。
僕のカレンダー13、15、16なんですよ。
あ、ですよね、うん、私はあの定食屋さんのおば様から客扱いでチョコレートいただきましたよ。ラッキーやった。モテ声レッスンしてますけどモテました。
いいじゃないですか。
まあ、えちょっと、ココちゃんはもう大人気でしょ。
いや、そんなことないですよ。ちょっといただいて、
フェイスブックでももう大人気でね。
いや、そんなことないです
よ。あんまりなことはもうモテモテですよね。
そんなことない。
え、またよ。
今日ゲスト誰でしたっけ。
イオちゃんです。イオちゃん、まあまあいろいろね、イオちゃんでもいろいろいらっしゃいますけど、いや本当に今日はイオちゃんですから、なんかねメンズトークに来てもらって本当にいいのかななんて思うんですけど、なんかみんなにやげてますよ。大丈夫ですか。
結構猿っぽくないですか。
あ、いや僕も今日いや一応猿顔になろうかなって今思ってるんですけど、
なんかむちゃくちゃな展開になってますけど、は
い、
大丈夫ですか。
はい、猿系です。後で聞きましょうね。はい、まあいろいろと寒い中ですが今日はもう盛り上がって熱いトークをよろしくお願いします。皆さん楽しんで聞いてくださいね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第26回目のゲストはアナウンサー、カメラマン、ディレクター、音声と映像関係の仕事のすべてをこなすフリーランスのアナウンサーである米田伊代さんに映像制作への思い、現場の楽しさについて語っていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊代はまだ16だからって歌いたいんですけれど ねもうとっくに越した年齢になっちゃいました。
ね、16だと、1983年生まれ。
あ、そうですそうです、1983年で今年16なんですよ実は。
ですよね。
そうなんです、
はいはい。まあ後でちょっと説明します。ちょっと説明しますから。
ありがとうございます。
はい、1983年4月22日にお生まれですね。徳島県のご出身ですね。はい、高校在学中に地元徳島の FM 美山で、番組のアシスタントを経験するのがまあ始まりで、関西外国語大学進学後も FM 枚方で、大学生ボランティアパーソナリティを、経験。そしてダブルスクールで代々木アニメーション学院の日曜声優学科にも在学するなど、学生の頃から放送業界に関わっておられました。卒業後は四国放送の番組リポーターとして活躍の後、2008年に夜影放送のアナウンサー、そしてカメラマン、編集、ディレクターを経験されました。映像制作のすべてを学び、2013年フリーランスに転向。現在は広島と岡山を中心にニュースやラジオ MC などアナウンス業に加えて企画、そして撮影、編集など映像制作全般の業務でも活躍中です。2002年には代々木アニメーション学院の未来を育てるオーディションの最優秀賞を受賞。2004年は関西外国語大学の準ミス、そして2006年、大阪今宮恵比寿第54代福娘代表、そして2013年から現在まで直島町観光親善大使に任命してされています。 もう読むだけでもいっぱい
で、なんかでも自分のプロフィール読まれるとこそばゆいですね。
こそばゆくないですよ。すごいですよ。
披露宴のこう自分のプロフィール読まれてるぐらい恥ずかしいですね。
いや、こんなにいっぱいあってね、私も。
でもやりたい放題の人生歩んでる
ですね。
ょ。いや、読む緊張しましたよ。
いや、よく頑張ったね。
いや、一応アナウンサーですよ。
ありがとうございます。紹介していただいて。これ録音しとこ。
いや、本当ね、
結婚式用に。
いや、いろいろ。いや、でも本当ね、映像、まあ、アナウンサーもすごいんですけど、やっぱ全体企画して映像も全てをやっぱり撮っていきたい。で、いつ頃からもう小さい時から思われてた。
そうですね、初めアナウンサーは本当に小学校5年生6年生の時にもうなろうって思ってます。単純なんですけど、校内放送で朝の放送があったんですよ。2月16日朝の時間です、もうあの本を読みましょうって、はいはい、あれがもう楽しくて、でこの喋ってみんながその通りにこう今日の朝始まるよっていう気持ちになってもらえるのが楽しすぎますって先生に言ったら、先生が、あ、じゃあ米田それはアナウンサーという仕事があるんだよっていうのを聞いて、もう私はアナウンサーになろうって決めて、
ずっと5年生から変わることなく、
一時あのアニメーションの方に興味がいったんです。アナウンサーってもう原稿読むだけじゃん、反対にこう自分なりのアレンジをしたいと思ったのが中学高校で、そこからそのアニメの声優もちょっと興味が入って、大学の時に代々木アニメーションのオーディションを受けたという。
これアニメですか、 それとも吹き替え、なんか洋画とかドラマとかの、
あ、両方とも勉強します。
全部やって、
はい、
それダブルスクールで、
ダブルスクールです。平日は大学生で日曜日は代々木アニメーション、
日曜日だけだった。
あ、そうですそうです、うん、であの平日も行きたかったんですけど、うん、母親があんたは何のために大学に行ったの、県外に行ったのって言われたんで、うん、だからもう両親も納得するようなスタイルでやりたいことをギリギリまでやろうと思って。
あ、平日もじゃあ代々木に行こうと思えば行けてた。
あ、そうです、特待生だったので、もう奨学金で全部無料になってたんですけど、うん、まあ、そこはもうセーブして。
え、これは東京の、
これ大阪なんです。
あ、大阪なんですね、
はい、はい。でももうこの時代から声優タレントコースという名前だったので、一応吹き替えだけじゃなくて、それこそまあさっきちょっと拙い歌っちゃったんですけど、歌の練習があったりとか、なんか
さっきの分かった人どれぐらいいるで
しょうね、分かってもらえましたかね。いや、まず曲が分かってもらえたからすごく音痴は直らないんでダメなんです
よ。昔の人は分かるね、昭和生まれ。
いや、分かる、昭和生まれ。結構みんな分かってますよ。
本当ですか、分かってもらえてます。
リスナー世代の皆さんはみんな知ってる。
本当ですか。運転しながらなんかこうハンドル切り損ねたとかなってないですかね。
大丈夫です、大丈夫です。今日いろんな声でしていただいていいですからね。おばあちゃんの声からもう子供の声から。
本当ですか。
また子がって無茶ぶりを。
いや、今日イオちゃんって呼んでいいっていいんですか。
いいです、いいです。
いいですか、やった。みんな言いたかった、言ってた
で。違うイオを思い浮かべてないですか。
いやいや、
多分あの漢字が違うよ。
ねえ、
あ、そうね、
そうです、
それよ、そより
よりのよりたのむのよりに、
はい、うん、時代の代、
時代の代ですね、
はい、イオさんね。
なんか本当品のある名前ですよね。
本当ですか、うん、でもこれも父親が勝手にあの2文字で決まってて、画数のいい感じがバーって並んでいる中でこれとこれって決めたんで、
でもあんまり見かけない、
ね、少ないでしょうね。
あ、うん、一生の感じはあったことないです、うん、イオ自体もなかなかない
です。
すごいすごいインパクトがあってね、いいと思う。
じゃあもうそろそろ本題
に入りますか。そろそろあれ行
きます
か。そろそろあのまたやん、サル、
またやん、
サル、
あの恒例の恒例 のゲストへの10の質問というのがありまして、はい、今回をした中で異性のどんなところに惹かれますかというふうな質問をさせていただきましたが、
はい、
どのようにお答えになられまし
たか。やっぱりもう一番決断力があって、
はい、はい、
なる顔だったら嬉しいなっていう
ということなんですね。
これはあの優先的には別にどっちがじゃなくてもいい。決断力の方が先。
うわあ、でも本当五分五分ぐらいですかね。
決断力
とそれぐらい。
いや、あのやっぱり一番初めってその第一印象入るじゃないですか。うん、第一印象ってやっぱり見た目なんですよね。最近習ったんですよ。はい、あの第一印象が 55% で、うんうん、声のトーンが 38%、話す内容が 7% で第一印象が決まる。
声のトーンはじゃあちょっと高め
38%。そうなんです、なんか喋ってる内容よりも見た目とかの方が
見た目と、ね、
そうなんです。だから多分みんなのこの人のこれが良くてっていう前に多分インスピレーションが会見できてると思っているんですけど、
スタートは会見
猿、うん、
猿
でも違うんですよ
今日のキーワード
猿、 あれなんです。猿って言ってもあれなんですよ
芸能人で言うと、
そうなんです、そこを聞いてほしかったいや、あの猿だったら何でもいいじゃなくて
芸能人で言うとあの岡村隆史とか、
いや違うんですよあの唐沢俊明さんとか、
うん、
織田裕二さんとか、
はい、
そうなんです。今はあの、うん、
最近ゴリラでもイケメンがおるぐらいですから、猿でもイケメンがいるんですよ
ねこれ猿系ね、今みんな旬としてますよね。
え、どうしですか。
え、
当てはまります
当てはまりませんでしょえ、当てはまる人いるんですかこの3人の中で
え、でも番組始まる前小ガチさんさっき僕猿顔でって言ってたじゃないですか
兄貴が猿顔私は違うんですよ、残念ながら。いや、わかりませんけど、まあ、思ってくれればそれが一番ですけどね。あんな話ですか、まあ、アナウンサーね、はい、まあ、僕も一応アナウンサーが頑張ってやってるんですけど、
はい、
はい、まあ、アナウンサーは、まあ、やりがいというかね、いろんな、まあ、小さい頃からね、小学校、まあ、僕も小さい時はモテたいなじゃないけど、なんか目立ちたいなっていうのは思ってて、ずっと押さえつけてたんですよ、はい、で、29歳から勉強したんですけど、はい、でもなんかきっかけは本当に自分の道が開けたからよしこれっていう。
そうですね、あとはあんまり、あ、すごく熱しやすく冷めやすい性格で、ただ唯一この喋りとかカメラとか伝えるっていうものに関しては飽きることなく続いてるから、私はこの道なんだって思いました。だから一応いろんな職もバイトとかで経験して、うん、経験探してみたんです。
一通りやってみた。
そうです。なんか鍼灸とかもすごく興味あったんですよ、うん。自分も交通事故でしんどかった時があるので、うん、でもなんか多分私間違ったところに針打ちそうとか思ったりとか、あのツボ全部覚えられないとか挫折しちゃったみたいな。
ね、でもアナウンサーと、まあ、声優の、はい、まあ、勉強もして、はい、何が一番違いますか。
でも声優はやっぱりその人の今までの生き方と性格が全部出るような感じがします、人柄が。アナウンサーはある程度も台本があったりとか原稿があるので隠そうと思えば隠せれるんですけれども、声優の場合はもう全部表現とかを使わなきゃいけないので、恥ずかしくても思いっきりやるとか、そのあたりが違う。
思いっきりやってませんよね。
やってない
それは声優の仕事じゃないもん。
いやいやいや、ね、今日は壊れていいですから
何を壊そうとしたんですか。いやいやい
や、ね、何を求められてるんですか。
い
や、
せっかくね、それはいい声をいろいろねお持ちですからいやもうなんかね、はい、あっという間にもう前半は無理ですね。
あれ、
はい、もう、ね、もう
本当だ。
なんか歌をさっきね、いおちゃんの歌が上手でしたけど、はい、なんかやっぱり好きなアーティストというか、
それがですね、いろいろ考えたんですよ。もう好きなアーティストもいるんですけれども、今回は沢野博之さんという主に皆さん知ってると思うんですけど、ドラマの遺留とか、あと最近では進撃の巨人の BGM を作られている方なんですけれども、その方の曲の中でこの番組に合うかな、このメンズ3人に合うかなというイメージで選曲をしてきました。
ありがたいですね、はい、
ありがとうございます。
なんで、
はい、じゃあこの時間だけパーソナリティになって本業で
じゃあもうラジオを聴きの皆さんもね、一緒にこう盛り上がっていただきたいと思います。沢野博之、パンクパンクモンキー。
はい、なんかかっこいいノリノリの曲をねかけていただきましたけど、我々メンズトークのイメージで選んでいただいた。
そうなんですよ。
どんなイメージですか？
メンズトーク図がついてるからやっぱり3人で1つなんですよね、はい、だから初めこう出だしはかっこよく1つの音楽楽器から始まるんですけれども、そこに2つ3つって重なり合ってわーって盛り上がる。でもちょっとこう決めるところはクールに落としてさらに最後は上げるみたいな。
ハードル上げます
最後タンタンってこう
一気に。いや、ちょっと結論は最後はコハちゃんに
やれっていうことだね。
最後コハちゃんに。
じゃあ僕ら頑張りますか。
最後盛り上がるかね、もう盛り上げないとそらどうします。
そのイメージでやればいい。
わかりました、頑張りましょう、
頑張りましょう。
はい、いやもうじゃあちょっと次は映像への、ね、思いをちょっと、まあ、アナウンサーの、ね、話から今度は映像への思いですけど、はい、やっぱりいろんななんかそこへのこだわりというか、うん、なんかそこやろうっていう、例えば矢掛放送さん入って、はい、やろうというきっかけというか、どんな思いだったんですか？
きっかけは本当一番初めは過疎化になっている地区があったんですけれども、そこで細々と干し柿を作るというのが伝統で残されていて、ただもう若い人が外に出ちゃって戻ってこない、でもこの干し柿の伝統を残したいなというところの農家のおじいちゃんの子にたまたま干し柿の取材で行ったんですよ。でその干し柿旬ですよのニュースだったんですけど、そのおじいちゃんと話してると、まあ、なんか若い人引き誰か継いでくれないかなとか、うん、でこの気候のこの地区だからこんな素敵なものができるんだよっていうのをこう教えてもらって、なんで地元の人がこんなに素敵なものがあるのに知らないんだろう、意外にニュースで伝えるまであんまり取り上げてもらえてなかったんですね、その矢掛でも。だからそれでニュースで取り上げた後にドキュメンタリーを作ろうと思って、でそのおじいちゃんのところに何回も通って、でそしたらもう通うごとにその時にしかこう語ってくれない本音とかがあるので、それをこういろいろ聞いてそのまんまを伝えて、別にそこで若い人に戻ってこいっていうわけじゃなくて、みんなこんないいものがあるんだよ、あとはその考えてどう動くかは見た人にお任せしますというのを作っていきたいなっていうふうに思ってから、毎年ドキュメンタリーを1本必ず作るってい
う。え、1本作ってた。
あ、そうです、自分の中でも、決めてました。
ジャコアゲハだけじゃなかったんだね。
ジャコアゲハの、はい、のドキュメンタリーは退職の時にもう最後の卒業制作じゃないですけど、はい、いろいろ作りました。
テーマもバラバラのテーマでずっと。
あ、バラバラです。ニュースに行った時に、あ、この人と思う瞬間があるので、その時にもっと詳しく聞いて、で自分の興味ないとか知らない範囲でもうズカズカ言ってます、ね、焼き物とかでわからない、どうもう焼く順番すらわからないけどとりあえず作りたいみたいなんで、うん、
なんか思い出に残ってるその番組とか。
あ、やっぱりその退職の時に作ったジャコアゲハの、はい、大体1年間春夏秋冬を追っかけて、まあ、日数にしたら100日ぐらいなんですけれども。
100日っていうのはこう別々の。
あ、そうですそうです。
じゃあ1年、丸1年ぐらい、
丸1年で、うん、トータル200時間超えの分を、まあ、1時間に200時間。そうなんです、放送ってやっぱり枠が区切られているので、うん、
そ
うですね、
それ全部一人で、
全部一人でがもう最終目標だった、うん、原稿を書くのも編集も、うん、あとは撮影も一人で大きいカメラ撮影で、
うん、すごい。
これを、はい、なんか取り上げようと思った きっかけというか、思いというか。
きっかけはもうドキュメンタリーって答えを出さないんですよね、私の場合は。これがいい悪いじゃなくて、こんなことがあるけどみんなどう思うっていう問題提起で終わらせたかったんで、その中の一つでそのジャコアゲハという絶滅の蝶がいます。で蝶 の餌となる草がある土手に生えてたんですね、うん、でも土手に生えているからやっぱり河川敷のこう草ぼうぼうは良くないって、人間だからこう除草剤撒くんですよね、うんうん、片一方地元の人にとっては草刈りは大変だから除草剤も、高齢化の中で除草剤が一番いい手段でも、除草剤をすることによってもう蝶の餌、むしろ卵を植え付ける家も全部 殺してるんですよね。だからそれがあるよっていう部分で、そのどっちがいいんだろうじゃないですけど、残すのももちろん大事だけれども、残し方も考えなきゃいけないよね。しかもこの地区だけのこう風景というかものなんでっていうところで取り上げようと。
今まで何種類ぐらい作ってきたの、はい、そのドキュメンタリー。
ドキュメンタリー多分1年に1本だから8本
で
も1年に2個作ったのもあるんで10本近くは作る。
10本、
は
い、それって見ることできる。
あ、ちゃんと手元には残してます。
YouTube とか出せない。
そうなんですよ、
出せないですね、
はい、
いろいろね、
著作権は
ね、いろいろね、いろいろ、そうですよ、そうですよ、ね、
はい、私の、はい、思い出であの録画した DVD はあるんです。あ、
そうなんだね。
反対に、今フリーになった分、もっとこう YouTube とかでもアップできるようなドキュメンタリーを作っていきたいなとは思って、うん、もうそれはプライベートの方で、うん、
今なんかの関心を持ってるテーマとかってありますか。
今はもうつい最近なんですけども、漁業、どんどんやっぱり船を作るのも少なくなってきて、で漁師さんも少なくなってきて、それでもそれで生活を営んでる人ってはいるんですよね。でもそのあたりでその今後どうなるかも私の方でも想像つかないし、反対に今のやってる人はどういう思いでやってるのかなっていうのも知りたいのと伝えたいのがありますね。
地元の瀬戸内
ですね、うん、徳島では感じなかったんですけれども、瀬戸内の方に来てその海の量と生活とかこんなにも密接なのはこのエリアならではかなと思って、うんうん、
そうか、やっぱ県外から見たらちょっと違う部分が見えてる ね、
だいぶね、いろいろそのいろんな場所でこうパーソナリティしたりリポートしたり、こう倉敷の良さってどんなところですか。
倉敷の良さはなんかもうそのエリアにその土地の強みがあるっていう。やっぱりなんか他のところだと、例えば徳島だともうナルト金時とかあのワカメとかもポンと県で一つとかまとまってるんですけれども、倉敷市で言っても小島はとか、
うん、広いもんね。
そうなんですね、玉島はとかいろんなこうエリアによって特色も違ったり、う
ん、もっと出していけばいいかもしれない ね、 ね、
それは結構思います。
依頼とか例えばその、まあ、企業さんだったり個人だったり、はい、なんか依頼したりする方法ってあるんですか。
あ、もうあのメールとか、直接連絡いただければ、
ちょっと何件かこう依頼したいものがあるんだけど大丈夫だろうか。
いや本当ね、いろいろやっぱりせっかくね、あのフリーのやっぱり良さっていうのがあると思うので、はい、すごい絶対ね、あの必要としてる方いっぱいいると思うんですよね。
あとね、英語が堪能だから。
そうなんです
ね。直島の直島のね、いやいや、
ね、だって直島のね、あれも
またやのプロモーションビデオを英語で作ってもらってい
いですね、
海外の女性、
日本語のナレーションは僕やりますけどね。英語の
、
いや本当いろいろこう
必要ですもん、ね、
僕もこうドキュメンタリー番組とか作れたらいいなと思ってるんで、ぜひこういろいろ
この番組のドキュメンタリー作ってみたいですね。
それもありがないかも
しれない
。大丈夫かな。
いやそれコハちゃんがもう今もうすごい
放送コード引っかかるような気が
する。ないです。いやもう放送までのその入念な準備とかも私感動したので、今回出演にあたって。
あ、すごいです。コハちゃんまたすごいです。
楽しく来ると思う。でもヒヤヒヤしながら今日来たのに。
二人を尊敬してます。
いやいや、でも
小勝がいるからあるよ。本当よ
小勝がいるから
ね。いや私はもう多分ペラペラ喋ってるだけです。
3人やっぱり揃わないとね、これ成り立たないなっていうのがよくわかります。
今後ねちょっと出演の予定とかイベントとか、あのもし皆さんリスナーの皆さんね、
はい、
どこに行ったら会えるのか、
どこに行ったら会いたいなと思ってる方多いと思うんですよ。
そう、映像で見せれないのが残念です、今日ね。
うわ、一番あの手っ取り早いって言ってあれですけれども、あのイオンモール岡山の1階に晴れ町スタジオという生放送をしているスタジオがありまして、そこに毎週木曜日は確実にいます。で土日はランダムで入っていますので、
木曜日に行けば、
はい、ガラススタジオに、透明の、
透明の、
はい、ガラススタジオになってますので、
参るんですね。
お猿のお面をかぶっていったらいいですかね。
あもうもうすぐスタジオの中から出てくるかもしれない
そうですか。じゃあリスナーへ一言というのがあるんですけど
いや
一言、
はい、もうやりたい放題やっているよね大丈夫ですがぜひあの反対にあのこういうやりたい放題やっている人もいるんだよぐらいに皆さん思ってもらえれば、特に最近後輩とかでもこの道でいいのかなって迷ってる子結構いるんで、まあ、せっかくの一回の人生なんでいろいろトライしてください。
はい、もうじゃあ若い人にもね伝えていきたいと思います。今日のゲストは米田伊代さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回は3月16日の放送になります。ではまた来月も
聞いてくださいね。